ラーメン野郎二人がお届けする週刊ラジオ。はい、始まりました週刊ラジオ。お届けしますのは、マクオと。
すえらい深いため息でしたが、半助です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、ショックなことがありまして。
あらら、どうしたんでしょう。
まあ、今日の収録にまず寝坊してしまったっていうのが、まず、一つのショックなんですけども、
はいはい、
それはそれとして、はい、今日、ちょっと嫌なニュースを見てしまいまして、僕の大好きな、キリンのメッツコーラ、
うん、
あるじゃないですか。
脂肪がつきにくくなるみたいな
特効のコーラですよ。
はいはい。
あれに
私も昨日飲みました。
僕も毎日のように飲んでるんですけども、
はい、
あれに発がん性物質が含まれてるという
マジですか？
ニュースがちらっと出てまして、
そちら
どうしたものかなと。
マジで？
なんかコーラの着色料、
はいはいはい、
カラメル色素のなんかそういう成分がカリフォルニアあたりで禁止されてる数値が出てるらしくて、
ほうほう、
うん、どうなのかなと、いっぱい飲んじゃったよっていう。
俺も結構飲んだな、うん、結構でもないかな、でも結構飲んだな。コーラってあんまり飲まなくなってたんだけどね。
あ、はいはいはいはい、
これ飲んで、ああまあ美味しいやんと思って、でたまにこうね、暑い時とか飲んでたりしたんですが、うん、うわそうな、
まあ本当あの大きなニュースとかでは報じられてないんで本当かどうかはあれなんですけども、うん、現時点ではそういうニュースが流れております。
うわそうなんだ、
どうなんだろう。
1日あたりの許容限度の 4,5 倍にもなると。
うん、下手したら1日 2,3 本飲んでる時もあります。
, 笑い事じゃないけどね。
うん、まあこれがね、誤報というか、
うん、
違ったよっていうニュースだったことを願いつつ。
ああ。
はい。
ああ、でもちょっと、はっきりするまでは控えた方がいいかもしれない ね。
結構買い置きがあるんですけど、どうしよう。
そうなんだ。ああ。
まあまあ。
ちょっと気持ち悪いね。
うん、そうですね。
いやちょっと控えよう、
はい、
そもそもちょっと冷たいものを控えなきゃなと思っていたので、
そうあったかいものを飲まないと、
あったかいものを飲みましょうという感じでございます。
はい、
はい、私はね、あれだね、その暑いからというのは全然関係ないんですが、
うん、
最近のさ、
はい、
バッテリーもの、まあMacBook Pro を買い替えましたみたいな話もしましたが、
はい、
こいつもよく持つんですよ。
お、なんでしょう、
バッテリーが、
うん、
でカメラもね、
はい、
バッテリーよく持つようになったんですよ。初めて買った一眼とかって、1日丸1日ずっと撮りっぱなしにしてるともう持たなかったんですけど、
あ、はいはい、
もう今のやつって丸1日撮ってても1日半2日ぐらい、カット数にもよるんだけど、撮りまくってても持つんで、
ほう、
まあ、仕事でも1日ずっと撮ってるみたいなのが続くときはね、やっぱり注意してるんであれなんですけど、例えばこうフラッと持って出て、まあ、パシャパシャとちょろっと撮ってぐらいの時って、
うん、
もう何日も持つわけですよ。で、iPhone もなんか最近あんまり使わなくなってて、
う
ん、そうすると2日ぐらい持っちゃったりするのね。
おお、そうなんですか。
とね、よくあるのが、ルーターはちょっと今バッテリーおかしいからちょっとひまめに気にしてるんだけど、うん、まあ、結構バッテリーの持ちがいいものが多くて、
おお、
よく忘れるんですよ。
うわー、そういうことか。
充電するの忘れたりしない？
あー、まあ、僕 iPhone なんかは最近1日結構持たないんで、
うんうんうん、
1日充電する忘れるともう危ないんで必ず充電はしてますけどね。
あ、もう一個あれだ、 iPad だ。
あー、確かに iPad なんかは
iPad も あ、いざって使おう。最近だから使う頻度も少ないし、バッテリー自体そのものがよく持つじゃない。で、あって思った時に、あれもバッテリーなくなっとるわと。
はいはいはい。
やばいとかいうレベルじゃなくて、もうつかないみたいな。そんだけ使ってなかったんかよみたいな感じなんですが、そんな感じのがちょっとここのとこ続いててね、というのがこの後出てきますが、まずは先週ご紹介しました、
そうでした、
カップラーメン再現通り一つ食べてみました、
はい、
これ見たことなかったやつなんです。東北行って、移動中のちょっと飲み物を買うのコンビニ入って、道中お店入るたびにはやっぱ見るんですけど、やっぱこれといって地元とあんまり変わんないな、商品ラインナップがと思って、ちょっと目につくものがなかったんですが、なんか懐かしい感じの蓋があるというところ、最後のコンビニかな、松島に向かう途中か、仙台から松島に向かう途中に、ローソン寄ったらありました、
お
ペヤングです。
はい、
焼きそばじゃないんです。
え、
ペヤングのラーメン、発見しまして、
初めて聞いた。
でもなんかね、パッケージがなんか見たことあるようなないような、なんか懐かしい感じ、うん、マコちゃんの時代はどうかわかんないけど、ペヤングかどうだったかもちょっと覚えてないんですが、昔こういうなんていうの、いかにもプラスチックみたいな丼型のカップに入って、
うん、
この真ん中がへこんでてね、透明のフォークがもうパチンってはめ込まれてたカップラーメンがあったんですよ、それが好きだったんですが、まあそれにも似ているなという感じで、まあペヤングの丼型ラーメンです。
はい、
パカッと開けますと、もうなんか色がついたというか、スープの味がついたような麺、
あ、はいはい、
に、火薬の袋、
うん、
ペラッとめくるとよく忘れがちなスパイス、
あ、はい、
小袋、
うん、
がありまして、もうこの麺見た瞬間に飽きたと思いました。
おお、
これ昔のラーメンってこんなんだったみたいな、はいはい、チキンラーメンみたいにね、もう麺に味がついてるタイプ、
なるほど、
なんですよ。で、ただね、こういう懐かし系を歌ってるようなカップラーメンに過去何度か騙されていて、
騙され、
いやこれちょっと違うんだよねって、昔のラーメンってこんなじゃなかったんだよねって、なんかぐちぐち言いながら食べていたんですが、今回は来ました、
う
ん、もうまんまです。昔のカップラーメンってこんな感じっていうラーメン、安っぽいこうかまぼこのと、日清のカップラーメンに入っているようなエビ、
うん、
これ肉っていうような肉、あとちっちゃいネギ、
うん、
とスポンジみたいな卵、
はいはいはいはいはい、
が入っておりまして、
うん、
これが非常に懐かしかったんです。うまいとかそういうことじゃないんだよね、うん、もうね、すごいチープな味だと思います、今のラーメンに比べたら。だけど、いや、これこんなだった確かにみたいな、ラーメンですよ。これいいです。ちょっと買いだめすればよかったの。
あお、そこまで。
これこの手のね、なんかカップ懐かしい形のカップのやつを見かけた時に3つ4つ買ったことがあったの。これ懐かしいやつだと思って、いや何個か買ってこうと思ってまとめ買いしたのがハズレだったりしたんですよ。
あ、
今回もそういうことしちゃいかんぞと思って、
苦い思い出は
一つだけ買ってきたんですが、うん、これを買いだめしとけばよかったと、ちょっとショックでございます。仙台と松島の間にお住まいの方ぜひこのペヤングのラーメン送ってください、
うん、
これこっちで売ってないのかな、見たことある、
見たことないです、
やっぱないよね、地方限定なんだろうなと思って見ておりましたが、まあベラボにうまいもんじゃないからね、万人におすすめするわけじゃないんですが、僕ら世代な方にはちょっと懐かしんでもらえるかなと
おやつラーメンって感じです。
そんな感じかな。うん、うん、そうそう。
けんちゃんラーメンとか豚麺とか。
ああ、はいはいはい、はい。
それ系ですか。
そんな感じかもしれない。
うん、いやでもこれは僕も好きな感じですね。
あ、そうなんだ。
うん。
これがなんか懐かしくて、これだからね、ただ親がなんか用事があるときにさ、
うん、
ちょっととりあえずこれでも食べといてみたいな時にも出てくるの。こんな、いやこれでいいよし、これで食うからしばらく後でいいよみたいな、
うん、
そんな感じの懐かしい感じで、
なるほど、
ありました、
はい。
もう一個ね、これは東北限定ってパッケージに書いてあったラーメンなんで、これまた近いうちに、ラーメンじゃないや、ラーメンじゃないんです、ラーメンじゃないんだけど、カップ麺がありましたので、それをまた近いうち食べてご紹介します。
はい、
で今週のお店です。
はい、
おすすめは先かな、まあ、時系列でいっちゃいます。
はい、
東村山の鶏そば、そう
そう、
麺屋そう正式名称かな、の総本店行ってまいりました。
はい、
頼んだのが、味玉つけ麺、うん、じゃない、つけ麺じゃない、味玉ラーメンの塩、
うん、
メニューがね、味玉ラーメン、ラーメン、味玉つけ麺、つけ麺で、あとは味玉油そば、油そば、
お
で丼物がよだれ丼、鳥丼の2つ。
はい。なんか嫌な名前がありました。
要はラーメンとつけ麺と油そば。で、塩醤油。つけ麺は醤油から。で、油そばの、味玉があるかないか、みたいな感じ。
なるほど。
です。メンマ、味玉、チャーシュー、ネギのトッピングは選べる。かな、うん、な感じでした。で頼んだのが味玉のラーメンの塩、うん、まあ来ましたよ、澄んだスープに細い麺、
うん、
うわー来た、こういうのだよ塩ラーメンは、と、
あ、恋焦がれてた塩ラーメンですね、
来ました来ましたと、
うん、
まさか、私の苦手な魚介が来るとは思っておりませんでした。
あれ？
これね、カツオだしがかなり効いてました。
おお。
まあ魚粉はなっていうのとは違うので、
うん、
美味しくいただいたんですが、うん、鶏そばって書いてあったからさ、もっと鶏だしががっつりみたいな感じだと思っていたんですが、
う
ん、まあ鶏だしももちろんあるんですけど、どちらかというとカツオとか。なんだろうな、あごだし系なのかな、魚介のだしがかなり効いてます。だ最初にスープをいただくと鶏っていうよりも魚介な感じ、う
ん、あら
で後からなんか鶏のだしが効いてくるみたいな、
うん、
最初にあれが来ますね、鰹節っぽい感じ。
あららら、なるほど。
節系っていうほどではないんですけど、その鰹の、うん、まろやかな感じ。
うん。
だけど塩もしっかり。
うん。
塩辛さもあり。
うん。
で鶏の油のまろやかさというか。
うん。
ちょっとこってりかな、あっさりっていうよりはちょっとしっかりした感じ。のラーメンでございました。
なるほど。
麺は細麺。
はい。
で、ストレートで、麺とスープは合ってたかな。しっかり、細すぎない感じなのと、柔らかめなんだけど、その、ふにゃふにゃっていう感じでもなくて、もともと芯が強い感じの麺をある程度、しっかり茹でた感じなのかな。
お
で、ちょっと、絡む感じがあって、なんかしっかり食べましたになる、見た目のあっさりとは感じが違う、
ああ結構パンチがあるんですね、
うんうん、がっつり鶏っていう感じじゃないんだけど、
うん、
がっつり塩ラーメン食べましたっていう感じにはなります。
なるほど。
量はねそれほど多くはないんだけど、
うん、
結構、うん、そのこってり感もあるので、 結構来ます。
なるほど。
で、なのでちょっとねイメージと違ってたという点で言うと、もう一つな感じもあったんだけど、美味しいと思います。うん、
おお。
乗っかってるのが細めのメンマ。
うん、
で、ね。鶏肉なんですが、
はい、
あのよくトロットに炊いた鶏とかさ、炙り鶏チャーシューとか、
うん、
そんな感じのが多かったりすると思うんですが、ここは、はい、蒸し鶏っぽい感じのチャーシュー、鶏チャーシュー、白髪ネギと、糸みたいな唐辛子、
うん、
で、まあ、味玉ラーメンにしたので、うん、乗ってきます味玉。これがなんかこれもね、さっきのペヤングじゃないですけど、
うん、
懐かしい感じの味玉、まあ、先週じゃないか、先々週ぐらいだっけ、燻製燻玉とか、
うん、
いろいろ紹介しましたが、昔ながらのこう醤油の味が染みた味玉で、程よく半熟なので、
うんうん、
とろっととろけ出した部分とこの醤油っぽさとか相まってですね、
うん、
めちゃくちゃうまかったです。
おお、
味玉はすごい、なんか特徴はっていうほどのあれはないけど、
うん、
すごく美味しいです。
なるほど。
この鶏がっつり系の塩ラーメンのスープによく合う、
うん、
これはいい組み合わせだったかなと。
お、
でさっきちょっと気になっていましたよだれ丼
はい、
よだれ丼ってっていうか、まず、まあ、鶏丼が気になっていたんですが、
うん、
でもやっぱりこのよだれも気になるじゃないですかということで、ちょっと一瞬悩んだんですが、まあ、よだれの方行ってみようかと。
あ、行っちゃったんですね。
よだれ行きました。
はい、
要は鶏丼、うん、その多分ラーメンの方にも載ってました鶏の蒸し肉、蒸し鶏っぽい鶏チャーシューの肉を使って丼なんですが、よだれはどうも辛いやつみたい。
あー、なるほど。
うん、で、これはですね、辛いという、まあ、辛いのもあるんですが、
うん、
しょっぱい。
あら、
ご飯にもしっかりタレがかかってるんで、
うん、
しょっぱい。で、ラーメンも結構がっつりな感じだったので、
うん、
合わせると結構きついです。普通の鶏丼にすればよかったと。普通の鶏丼だとどうなんだろうと思ってね、
うん、
ちょっと微妙な感じが。
最近ちょっと多い気がするんですよ、そのサイドメニューの丼ぶり、
うん、
で頑張ってるんだけど、うん、なんかちょっとラーメンと一緒に食べるにはしょっぱすぎる。
ああ、うん、もうあの、うん、チャーシュー丼とかで味がこうコテコテのやつとかね、
ありますよね、
うん、あれちょっと考えた方がいいよね。
うん、
うん、ちょっとそうね、こうもそんな感じだったから、
うん、
ラーメンと一緒に食べるにしてはちょっとね、しょっぱい、なんかでも辛いのもあるから何とも表現しづらいけど、うん、しょっぱ辛いというか。
なるほど。
うん、味自体そんなに悪い感じじゃなかったんだけどね、
うん、
ちょっとこのラーメンと合わせるのとっていうので言うと、
うん、
もう一つバランスがもうちょいあるといいなという感じがしました、
うん、はい、
まあでも単品で見るとちょっとしょっぱかったかな、
うん、
っていう感じです。だから鶏丼の方がいいかも。でラーメンは美味しいですね、
うん、
まああっさり系ではないですけど、うん、がっつり塩ラーメンということで、
はい、
今週もう一個もう一点、はい、行ってまいりました、
はい、
前にうちのそばのラーメン屋さんを端から制覇していってる中で、
うん、
1店舗お気に入りのところがあると。でこれちゃんと紹介する前にあれだったんですけど、
うん、
まあ味噌ラーメンが美味しくて、
うん、
でそのテーブルの上にこうニラからしで和えた、からしというか一味で和えたニラ、
うん、
ちょい炒めてるんだと思うんだけどね、があって、それを味噌ラーメンに合わせるのが非常に気に入っておりまして、よく行っていたんですが、そこがつけ麺屋に、
うん、
もう終わるからいいだろうと思っているつけ麺屋に、
はい、
取って代わられまして、
あれあれあれ、
非常にショックを受けていたので一度食ってやろうと思って、
うん、肉きつけ麺を
肉きみねえ、もう終わるんだからもういいじゃんと味噌ラーメン置いとこうよって思っていたんですが、まあつけ麺ですよ、
うん、
まあなんで、ただ、日よってですね物資系じゃないのを確認してからありました。
いやそこは大事だ、
ね、はい、
確認しとかないと。
ね、お店に出てたのが鶏塩つけ麺が結構大きく上りみたいなの出してたんで、
うん、
まあ武士系がメインだったらこの鶏塩行こうと、
うん、
まあこれが保険としてあるからまあ一回食ってやろうと思って入ったわけですが、
はい、
武士系はなさそう。
お、
肉つけ麺、鶏塩つけ麺が推しみたいです、
うん、
で、他に肉野菜つけ麺、ダブル肉つけ麺、味噌肉つけ麺、ピリ辛肉つけ麺、醤油つけ麺、
うん、
とそれぞれありまして、
はい、
今回一押しの、肉つけ麺、まあ、鶏塩はね他のとこでも食ったし、うん、この肉つけ麺行ってみようと。
お
う、で、お店にポスターみたいなのが貼ってあって、背脂と醤油だれと肉がどんどんたらかんたらとか書いてありました。まあこれなら武士系じゃないだろうと思っていきまして、でまあつけ麺屋さんによくあるパターンの並200、中盛り300、大盛り400、特盛り500、特特盛り600、400までがお値段そのまま、500が100円増し、特特盛りの600が200円増しということで、お値段増さずに行ってまいりました。
はい、
作ってるところが見えるんですよ、カウンター越しで、まあ、そんなに大きいお店ではないので10席あるかないかぐらいのカウンターのみのお店です、うん、で、まんまね居抜きって言えばいいんだっけ、あの前の
居抜き物件、
うん、みたいな感じ、うん、ほぼ前のお店と同じ、
はいはいはい、
感じです。って言っても前のお店紹介してないからあれなんですけど、結構小綺麗な感じで、
はい、
こじゃっぱりした感じのお店な作りなんですが、その時とあんまり変わんない感じ、
うん、
あなんか味噌ラーメン出てきそうな感じだなと思いながら見てたんですが、で、作ってるところは見えるんですね、カウンターだけなので、カウンターもそんなに高いカウンターじゃないので、うん、中の様子がよく見えるんですが、肉つけ麺、麺茹でて、で、漬け汁をこう合わせているんですが、
うん、
お肉がね、レトルトで、こうなんか溜めたやつをボロボロンってその漬け汁の中に放り込んでるんで、あ、うん、あ、これチェーンなのかと。
おーおーお
ー、まあ、チェーンなんだろうなと思って、まあ、やっぱり、こういうことしてたら終わるよね、みたいな。うん、なんか、すごい自分がこう、高飛車な感じになっていくのが分かり、これはまずいかもなと思いながらも、ああでもレトルトなのね、まあつけ麺なんてそんなもんよねっていう感じでしたよ。で、出てきました。 IH もないし、もうほぼ期待してなかったんです。で、まあ、濃い醤油ラーメンみたいな感じのスープ、で、肉が結構入ってました。レトルトでボロボロンと入れられてた感じですが、バラ肉っぽいのの、まあ、切ってサイズぐらいにカットされたバラ肉が、
うん、
結構たくさん入ってます。
なるほど。
でネギがちょろっと、長ネギの薄くしたようなやつがちょろちょろっと、で背脂がパラパラっと浮いてる感じです。
はい。
で、麺が来て、あ、そういえば冷や盛りとか厚盛りとか聞いてくんなかったなと思ってたんですけど、
うん、
水で締めてました。
っ
ていうことは冷や盛りなのかと、
うん、
IH もないしなと、まあ、
だいぶ食べる前から
なんかだんだんね、こう自分でこう頭の中で喋ってることがすごい偉そうだなって思いながらいやでも IH 欲しいよねなんて思いながらですね、食べてみたんですが、いやこれがねうまかったの。
ら
麺がね、なんだろう、すごいプリプリだし、
うん、
あのコシがあるし、
うん、
で冷やなんだけどなんか冷たい感じじゃないのね、 でもなんかこう口に入れた瞬間はこう ひやっとした感じするんだけど、芯がしっかりあったかい感じがして、だからこう食べててもスープが漬け汁が冷えていく感じはないの。なんか不思議。まあでも熱々って感じはなかったんだけど、でしょ、ほんと漬け汁の方ですが、まあしょっぱいですわ、つけ麺だから、
はい、
だけどまあ程よいのかな、しょっぱすぎない感じ、でも醤油です、醤油ラーメンの濃い感じ、で、このバラ肉、まあレトルトで放り込んでるのは見ちゃっていたんですが、やわくて美味しくて、でこの漬け汁にそのバラ肉の甘みみたいなの、まあこれ背脂も乗ってるからかもしれないけど、ちょっとしょっぱさにこの油系の甘みが入り、
はい、
でこの麺がやっぱり美味しくて、
お
これ一般的なそのつけ麺屋さんのつけ麺の麺とはちょっと違うのかもしれないけど、美味しかった。平打ちのあのタンメンとかでこれに縮れをしっかりつけたらタンメンとかに使われてる麺かなって思うような感じの麺。
おお、じゃあ本当最近のつけ麺とは全然違う
かな。っていうかそこのど真ん中なつけ麺を知らないからよくわかんないんだけど、でもうどんみたいなのがあれだもんね。うどんっていうか太くて丸でしょ断面。
だから最近のあれですよね。
流行りというか。
そうですね。
あれがここは断面四角だと思います、でもあのタンメンみたいにこう平っていうほどではないんだけど、でもこれを少し平らに潰して縮れをつけたらのタンメンとかでよく使われてる麺かなっていう感じの雰囲気の麺、で本当にねしこプリプリしこしこ、
お
すごい食感が良かった、美味しかった。ほほほ、
お
つけ麺って美味しいのねってちょっと思ったね。鶏塩も気になるし、ちょっと醤油とか味噌とかさ、味噌肉つけ麺ってちょっとうまいかもと思って。
いいですね、
これちょっとまた買えようかな。
お、あら、あら、
つけ麺潰れないかもねこれは今更だけど、ありかもなと。
いやでも僕もこっちが食べたいですわ今。最近のドロドロ系つけ麺よりも、こういうの濃い醤油スープの、そんな極太麺じゃないつけ麺、
この麺、いや他でもこういう麺あるのかもしれないけど、つけ麺でこれは良かった。すごいなんかシコシコして、だからあの水で締めてるのがいいんだろうなと思ったけど、
ああそうですね、
いや美味しいわこれと思って、もうズルズルパクパク食べてしまいましたが、
僕の中でなんか昔ながらのつけ麺っていう感じが、
あこんな感じなんだ、
しますね逆に。
これで食べ終わった後に隣の先に一人お客様がいて、
はい、
スープじゃないな、割りスープくださいって言ってたのかな、で、もらってたので、あ俺ももらおうと思ってたので食べ終わった時にいただきまして、ちっちゃい魔法瓶ポットみたいなやつ、取っ手がついたようなあれにスープを入れてくれて、で一人一人に入れるみたい、結構大きいやつなんですが、一人分を入れてくれるみたいで、それを入れてもらって、入れて飲みました。まあ、まんま鶏ガラだし、そのものだけちょっと飲んでみたんですけど、鶏ガラのだしでした。で入れたらこれはこれで美味しくて、いやなんか麺もう一回欲しいなって思うから今度美味しいラーメンが食べれそうみたいな、
そうですね、
感じで美味しくいただきました。
あ
これなんかでもチェーンみたいなので、またどっかで見かけたらちょっと他の味も見てみようかな。なんか水道橋とか、水道橋とか、飯田橋九段下、
同じ店の名前なんでしたっけ？
言ってなかったか。
言ってないかも。
つけ麺でんまる。
でんまる。
っていうところでござい
ます
。
おお。
他にもあるようなので、今分かる範囲でいうと飯田橋にあるようです、
はい、
飯田橋の駅 もすぐそばにあるようです。私が行ったのは、環状2号線、
うん、
駒岡なのかな、ちょっと住所今分かりませんが、はい、そんなとこでございます。
はい、
つけ麺伝丸の肉つけ麺680円、
うん、
いただきました。
はい、天助さんの中でつけ麺のイメージがちょっと変わった瞬間ですね、
うん、これはって思ったね、
うん、
あ、つけ麺食べる人ってこういう感じなのかなみたいなさ
これはまだなくならないかもなっていう、
もうちょっと伸びるかなみたいな、
はい、
な感じでした。
はい、
今週は私は、塩ラーメン、鶏そば、つけ麺でございました。
はい、ありがとうございます。僕の方も、
はい、
まずカップラーメンをちょっと食べました。
はい、
スコビル辛麺っていう
辛いの好きね、
パッケージからしてこれだっていう、
はい、
うん、真っ赤っかなパッケージが目に入ってきたので、もうこれは食わなきゃと、
出た、
食わなきゃと晩飯を食った後に食べました。
は
あったこんなのあるなら食べなきゃっていう、車の中で食べました。明星のカップラーメンで、
はい、
まあ、パッケージマカカの中に、うん、激辛究極系とかね、うん、子供とか辛いのが苦手な人は食べないでねとか、いろいろいつもの注意書きがあるので、うん、あ、これはバカ系の辛いラーメンだなと
、うん、バカ系って
これは普通の人は食べちゃいけない系だなっていう、
うんうんうん、
まずこのスコビルっていうのが、スコビルスケールって辛さの、
うん、
唐辛子の辛さの単位、
あ、そんなのがあんの、
確かスコビル値っていうのがあるんですよね。
へ、
それとスコブル辛いの、うん、スコブルをかけたんじゃないかという、
はいはいはい、
まあ、ちょっとネーミングは若干のあれっていう感じはあるんですけど、うん、まあ、でもこの見た目はかなり辛いはずだということで、
うん、
まず開けてみたところ、
うん、
平打ち太麺の、
あ、いいな、
ノンフライ麺、
うんうん、
と、粉末スープ、かやく、
うん、
あと辛味噌ラー油、
うん、
だれみたいなのが3つ入ってまして、
うん、
作った感じはもうほんと真っ赤っかになります。
おう、うん、結構きてるね。
これはいいぞという、
うん
うん、車内に辛い匂いが充満してこれ来た来たということで食べたんですけども、
うん、
そこまでは辛いは辛いんですけども、
うん、
そんなに絶対食うなよっていう、
うん、
そういう感じではない。
なんだっけ、それこそペヤングの、
あ、そうそうそうそう、
ペヤングだっけ、この売っちゃいけないよねみたいな、うん、レベルじゃないんだ。
ああいう唇が痛くなって喉が痛くなってちょっとトイレに行きたくなくなるような、
うん、
そこまでは辛くないけども、
うん、
十分激辛ラーメンといって間違いない辛さはあります。
ほうほう。
で、味的にはその味噌ラーメンっていう感じが結構強い、う
ん、あ、いいかも。俺味噌でこの辛いの、この辛さは赤唐辛子オンリーな辛さ。
そうですね、
酸味があったりとかはないの？
ああ、酸味は若干、あ、でもないかもしれないです。
ああ、じゃあいいかもな。
うん、ひょっとしたら酸味やったかもしれないけど、そんなに、うん、酸っぱいっていうあれはないので、
うんうんうん、
唐辛子の辛さ、ま、
で味噌が、味噌もしっかり味噌の感じがあるんでしょ。
そう、
ああ、それいいかな。
うん、
食えないほど辛くないんでしょ、
僕の
そうだね、なのでマッコちゃんレベルだとな、うん、なんだっけ、あれが食べれたら食べれる濃厚タンメン中本のカップ麺、
あれと同じレベルかな、ひょっとしたら。
ああ、じゃあいいかも。
あれよりちょっと辛いかも。
あ、まだ辛いんだ。
うん。
でもこの果てな感じからすると、もう俺なんか食えないかも、みたいな感じもするけど、うん、そんなことでもないんだ。
あ、なんかだんだん自信がなくなってきました。
ちょっと買ってみるか。このでも、スコビルスケールって、ちょっとこの数字で、これが1400ってことなんでしょ？
うん。
他のやつのスコビルスケールって知りたいね。
うん、一応カップラーメン市場というかその辺では一番高い数字らしいですよ、う
ん、あ、そうなんだ。
スコビルスケール的には、
うーん、うん、
でも うん、それこそ激辛のペヤングとか、
うん、
あんな辛さはない。
あ、そうなんだ。じゃあそのペヤングの焼きそばはスコビルスケールいくつなんていう感じ。
いくつなんですかね。
まこちゃんの感覚から言ったらこれが1400だったら、
あれはいやでもスコビルスケールっていうよりも、
うん、
食べた時の唇の痛さ、あの劇薬的な感じが。
そうなんだ。
辛さとは違うんだよなっていうのがあるんですよね。
そういうことか。
うん、なんか新しいシリーズが出てましたけど。
また新しいのが出たの。
うん、今度はねカレーの辛ペヤング。
へえ、うん。それはなんか激辛っぽい感じなの。
激辛らしいです。
はい。そうなんだ。そっちの方向に明かしちゃうよね。ラーメンの方向をもうちょっと伸ばしてほしいな、ペヤングさん。頼むよっていう感じがします。
まあ、
でもこれちょっと試してみたいですね。
うん、
でも見たことないわ、このパッケージは。
ファミリーマートで見かけたから。
あ、そうなんだ。ファミマで見てみましょう。
ひょっとしたらコンビニ限定かもしれないですね。
うん、
でも結構美味しさとしては美味しかったと思います。
おお、本当。
うん、
じゃあ今度試してみよう。
はい、
はい、
今週の私のお店、
はい、今週のお店ですね、
はい、
はい、
なんですけども、
はい、
西武池袋線の、
うん、
富士見台駅から歩いて1分ぐらいのところにある源法院免除拒否っていうちょっと教えづらい名前、
うん、免除拒否、
うん
うん、
漢字どう書くのって言われてもなかなか言いづらい。
あ、本当だね。
うん、ググってください。源法林免除拒否、はい、カタカナで打てば多分食べログが出てくると思うので、
はい、
ここのお店が友達に担々麺が美味しい店があるよっていうので、
うんうん、
前に教えてもらってて、
うん、
まあ、いつか行こうということで昨日行ってきたんですけども、
はいはい、
来た担々麺を見ると、
うん、
まあ、そんなに赤くない、
うん、本当だ、肉味噌ラーメンみたいな感じかね。
そうそうそう、ごまペーストの強い茶色い感じのスープに、
うん、
黒い肉、
うん、
炒めた肉とニラと、
うん、
あと葉っぱ系とあと山椒が結構振ってあったかな。
あ、これそっか、肉味噌がちょっと濃いのかな。なんか担々麺の肉味噌って、あ、でもお店によるか、なんかもうちょっとなんか白っぽくのもあるよね、
うんうん、そうそうそう、これは結構見た目が
肉
が黒いなっていう感じ で、
うんうん
で
ね、うん、
でここで注意しなきゃいけないのが、
うん、
中に黒い物体が点在してます。その肉味噌というか肉の間に、
はいはい、
これが唐辛子、
ま
るっと
黒い唐辛子が入ってる。
そのままも
あこれか、
油でガーッと炒めてるんでしょうね、多分最初に。
はいはいはいはい。
そんな唐辛子がね、8本ほど、10本弱、
うん、
入ってますので、間違って噛んでしまうと、
えらいことになるやつ
だ、ね。えらいことになる。
はいはいはい。
うん、
パスタ作るときこんなになるね。
そうそうそうそう。
うんうん、
話それますけども、
うん、
昔、イカスミパスタを初めて食べたときに、
うん、
中に1本大きな、ゲソみたいのが入ってたんですよ。あ、イカスミだからこれゲソ入ってんのかと思ってバクッと食ったら唐辛子でしたっていう。
イカ味噌って俺食ったことないけど、
うん、
イカ味噌じゃねえや、イカスミのパスタね、真っ黒いやつでしょ、
うん、
いや俺食べたことないんだけどさ、
うん、
でもなんかあれにイカ入ってるもんなの。
イカ入ってないと思います。
だよね、
うん、でも僕も初めて食べてその見た目が本当ゲソっぽくて真っ黒だし分かんねえかな、まあまあまあそういう思いでちょっと思い出したので、
なるほど、
これかじりたい気持ちもあるけどもやめとこうという、
はいはい、
かじらずに食べました、
うんうん、
結構僕の求める担々麺に近い感じの、しっかりごまが効いてて、
うん、
辛さも効いてて、
うん、
食べたかった味に近い、
しっかりじゃあごまの味がして、
そうですね、
みたいな。
で麺の方もちょっと細めで、
うん、
それこそ豚骨ラーメンに使うような、
うん
うん、麺で、
うん、
辛さもしっかり辛くて、
うん、
山椒もそんなに きつくなくて、
おうおうお
う、うん、そこれはいいなと思ったんですけども、うん、若干しょっぱいかな。
あ、うん、
なるほど。麺を食べ終わって、
うん、
この肉たちがスープの底に溜まっちゃってたので、
はいはいはいはい、
レンゲで一生懸命すくって、うん、スープを全部飲む勢いで食べてたんですけど、
うんうん、
そうするとやっぱりあしょっぱいしょっぱいって
何になる感じなの、
途中からしょっぱくてあもうやめようかなと思うんだけども、うん、そこの方にゴロゴロ落ちてるので、
うん、あじゃあ結構しっかり入ってんだ。
そうですね、
味噌、
うん、で穴あきのレンゲをくださいって言いたくなる
ああなるほど、
うんうん、だからちょっとしょっぱいかなって気はしたんですけども、うん、美味しかったです。
へ、
うん、
なるほどね。
ちなみに夜の、昼の11時半から、
うん、
2時で一遍閉めて、
うん、
夜は、午後から11時までやってるので、
うん、
結構遅くまでやってるみたいですね。
なるほどね。いやちょっとこれは気になるね。
うん、
こちらも水晶タンメン
100点満点って感じではないですけど、
うん、
担々麺だっていう、
担々麺の中では結構惜しい。
そうですね、うん、僕一番好きなのは、
うん、
中野駅の近くにあるほおずきだったかな、
ほう、
うん、っていう担々麺の店が一番好きかな。
うん、
うん、
このお店は担々麺のお店なの？
ここは中華料理屋さんですね、どっちかっていうと。
あ、そんな感じなんだ。
うん、
あでも麺状、
そうそうそうそうそうそう、
でも普通に中華料理っぽいあれがあるの？
1個だけこれが880円だったかな、
うん、
であるんですけど、他がもう1000円オーバーしてて、300円とか2000円とか、その時点でメニューをしっかり見てないんですけども最初からね、この四川担々麺っていうこれを食べる気で言ってたので、
その値段を見るとなんか見なくなっちゃうのは分かる気がする、うん、
でも先にお店に入ってたお姉ちゃんたちが、
うん、
すごい中華料理っぽいの皿を食べてたので、
うんうんうん、
麺屋だけど、うん、まあ、中華料理がベースなんだろうなっていう。
へえ、うん、じゃあその中での担々麺って言ったら結構本格的な感じがするね。
そうですね、うん、本当に四川担々麺って感じ。
いやこれはちょっと気になりますね。
近くに免除拒否じゃない、
うん、
ただの元宝林っていうお店もあるので、
うん、
そこがもっと中華料理屋さんで、そこから麺に特化した感じでこの店が、
うんうん、
独立したのかもしれないですね。
あ、そんな感じなんだ、
うん、
このなんだっけ、富士見台駅っていうのは池袋からどれぐらいなの？
どのぐらいだろう、15分ぐらいかな。
あ、
うん、そんなに遠くはないかな。練馬の次が次。
あ、そんな感じの位置なんだ。
うんうん。
あ、じゃあこの間寄って帰ればよかったな。
おお。
まあさっきの、紹介しました鶏そば総本店。
うん、
これが
東村山。
東村山の。その帰り道とか寄れだったかな。
その帰り、その帰り、実はこれまた都立火星の前に行きたかったけども行けなかった店に本当は行ったんですよ、
うん、ほうほうほう。
そしたら昨日から夏休みですとかって言われちゃって1週間やってないっていうので、もうまたかよっていう、で悔しくてその場でラーメンアプリを起動してこの辺にあったかなって言ったら、あ、そういえば紹介してもらったあの店があるなと。
なるほど、それで行った感じなんだ、
うん、
なるほどね。
来たい店には行けず、
はい、
はい、
まあ、でも美味しかったということで、
ええ、よかったですね。美味しかったです、
はい、ということなので、はい、今週のお店は元宝林免除拒否、
はい、
というお店でございました。
はい、
担々麺おすすめだそうです、
はい、
はい、ということで今週のシャープラジオのコーナー
よよよ
です、はい、行きましょう。これ、ね、揚げ、これ自分も揚げなきゃと思っていてすっかり忘れておりました、
うん、
最初の東村山の時は、なんだっけ、お店行った時はチェックインするやつ、
うん、
フォースクエアかは 入れたんですが、ラーメンが来たとさん忘れて写真を撮っていたにもかかわらず、写真撮ったらもう食う食うっていう感じになっちゃっていたので忘れておりました、はい、皆さんによくあげてくださっているなと感謝している限りでございます。常温にあげるようにしようかなと、
はい、
ちょっと反省しながら今週のを見ていきたいと思います、はい、まずは吉林さん、そば、
うん、
大盛り、そば、
うん、
大盛りってこれラーメン
350円、
安っ、
うん、
でこれ
なんか
何これ、
冷やし中華って最初思っちゃったけど違うんですよね、
ラーメンの丼に、うん、これなんつったらちゃんぽん麺みたいな感じ、ちょっと太めな感じの、
あー麺そうですね、若干太め
なんだけどスープはお醤油で済んだ感じ、
うん、
で、乗っかっているのは丼の真上から撮ってくださっていますが、
ええ、
ほぼ半分を占めているのがこれレタス、
キャベツ、
レタス、
キャベツ、キャベツじゃないですかね、
キャベツで、なんか薄焼きにした卵、
うん、
紅生姜、
うん、
でなんか角
煮っぽい肉、
肉、
うん、この紅生姜がすごい冷たいラーメンを想像
するす、ここのとこね、なんかあったかいラーメンなんだか冷たいラーメンなんだか分かんないような、
紅生姜とこの薄焼き卵が冷やし中華を連想させますよね、
させるようなラーメン、なラーメンっていうかそばって書いてあるんで、
そば大盛り
350円、
なんか謎がいっぱいあるけど、美味しそうかもしれない、
うん、美味しそう、さっぱり系な感じなのかなっていう感じがしますけどね、うんうん、はい、吉井さんいただきました、
はい、
続きまして東野京さん、
はい、
今から18切符を使って東京へ行き、五代目圭介を食べて飛行機か新幹線で帰るというバカげたプランを考えついたが乗り換え案内で調べると東京着が21時になることが分かり断念と、
あー、素晴らしいですね、でも
あそういうのはいいですね、
うん、あ
なんかその何でしょう、ラーメンを食べるためにこう時間とお金を使ってみたいな、一杯どんだけするラーメンやねんみたいな
夏休みでしたからね、
あ、
うん、
ありがとうございます、
はい、
続きまして吉尾さん、
はい、
中華そば、
うん、店の名前がないけども、
おお、
これうまそうですよね、
うまそう、
うん、
細めのなんだこれ、九州ラーメンにみたいなまっすぐの麺に、
うん、まあそう、
ちょっと澄んだ系のスープにこうなんか真っ赤なローストビーフみたいなチャーシューが乗って、うん、ちょこっとネギが乗っかってる感じ、
うん、
これさっぱりなんだろうね、
これちょっと食べたいけども店の情報を載せやっていう、
よろしくお願いします、
ひょっとしたら鳥塚製の近くかもしれないです、
あそうなの、
友達なんですけども、
あそうなんだ、
鳥塚製の駅前でちょっとお店をやってて、
ほうほう、
うん、
そ
このお店の隣にあの僕の行きたいラーメン屋があるんですけども、いつも行けない
なるほど、
ひょっとしたらその店かもしれないな、これ
あそうなの、
うん、
美味しそう、
美味しそうです、ね、
ちょっとこのチャーシューが食いたい、
うん、
あんま具は興味ないんですけど、このチャーシューは興味あります
このチャーシューは美味しそうですね、
はい、
はい、
ありがとうございました、続きましてリーさん、
はい、
盛岡駅ビルの中にあった、明るい明るい家でみょんみょん屋、
うん、
で、冷麺を食べました、
あ、はいはい、
中辛でちょうどいい感じでした、でもちょっと量が、
うん、
隣はセットのカルビ丼、いろいろな店で食べ比べたいなと、
あ
いうことでじゃん、
で
ああなるほど、
量が少ない、
少ないっていうことなのかな、
丼ぶりがやったら大きく見えますけど、
うん、
少ないのかもしれないですね、
少ないかも、うん、ね、
つかスイカが
すごいね、立ってますよね、あなんかスイカ入ってる冷麺の食べたことあるけど、こんな立派なスイカのは食べたことないな
、うん、
ついね
ですね、
あでもやっぱ冷麺いいね、
冷麺の食べ比べって確かにしてみたいかもな、
うん、僕が岩手県の八幡平でレースがあった時に2軒行きましたけど、
はいはい、
こんなに違うんだって びっくりしましたね。
ああ、2軒食べ比べた時でね、うん。はいはい。
お出汁の感じとか、まあ、それぞれあるんだっていうね。まあ、冷麺ね、いろんなとこちょっと試してみたいなっていう感じもします。
はい。
ありがとうございます。
はい。
続きまして、バンカさん。
はい。
シューマイヤナウ。
シューマイヤ。
黒、コクのかな、黒い濃いラーメン大盛り。750円。
おぉ。
黒いですね。
黒いですね。で、肉がまた。
またこの、
うん、
ローストビーフチック。
おしゃれ系な。これメンマかなんか乗ってるけど、それも真っ黒だ。
真っ黒だね。
うん。
なんかこの青、なんだろう。チンゲン菜かな。
チンゲン菜っぽいですよね。
青い葉っぱがもろこう浮き上がってるような感じになってますが、そうそうそう、黒濃いラーメン、コクノーラーメン、
コクノーかな、
これはでもがっつり系で美味しそう、
うん、
麺がチューブトっぽい感じだかな、
チューブトストレートっぽいですね。
このさ、チンゲン菜のが見えなくなるまで下を隠していくと、この丼の感じもあって、なんか日本そばかなんかに見える。
そうそうそうそう。
ちょっとね、それぐらい濃い感じ。
濃いですよね。
うん。気になせていただきました。バンカさん、ありがとうございます。
はい。
続きましてが、鉄はうまいさん。
はい。
空海っていうのかな。味玉醤油ラーメンなんですが、これ、俺好きそう。
うん。
これ
今週は醤油率が高いですね。
ああ、そうだね。
うん、
これこってり醤油なんじゃない？こう透明度は高いけど、
うん、
この油の浮き具合からして、
そう、油が結構浮いてますよね。
これが結構見た目に、僕が今週紹介した鶏そばと同じで、透明感はあるんだけど、しっかりこってり感がある。
うん
うん、醤油なんじゃないかと予想しますが、
うん、
これまたチンゲン菜っぽい感じ、これ
っぽいですね。
なんかチンゲン菜多いのかね、ラーメン最近、うん、
チンゲン菜っていうとそれこそ担々麺とかに入ってるイメージはありますけどね、
うんうん、
でチンゲン菜にしてはちょっと細いかな。でも
細いのかな、
なんだろう、
細いか、うん、細いね。
でも味はだいたいあの味でしょうね。
まあ、なんとなくね、そんな感じだね、うん。小松菜かな、小松菜の木か、チンゲン菜か分かりませんが、うん、まあ青菜系だよね。
うわ、ん、美味しそう。
うん。で、このチャーシューが炙り系な感じだよね。ちょっと焼いてるでしょ、うん、これ。
焼いてますね。
で、こう、丼のヘリにこう引っ掛けてかけてる感じが。そうそうそう、あ、でも炙ってるから、あ、わざと漬け込まないのか。
ああ。
香ばしさを。うん、残すために、
うん、
こうやってなるべく外に出しておこうってことなのかな、
うん、
いやまあこれ美味しそうですね。
美味しそうですね。
いやなんかちょっとやっぱり後半よだれが出てくるのはどうしてでしょう。続きまして空間さん、
はい、
ありがとうございます。東洋町麺屋吉相、自家製麺が売りの店なのか、麺の硬さのオーダーできませんの張り紙あり、
うん、なるほど、
こだわりなんだね。
ですね。
あ、まあ、これだよね、丸くてちょっと太めな、
あ、そうですね、うん、
がいかにもつけ麺屋さん、
太めの、麺でスープはドロッとしてる感じの、
うん
うん、
これ何が浮いてんだろう、
何ですかね、これ黒いのは海苔か、
海苔か、
海苔とネギとメンマと
が見えますわ。
多分チャーシューも入ってるんでしょうね。
ああ、
うん、
沈んでるんだ、
うん、
やっぱりね。あ、そう、今日言った、あ、今日っていうか、その今日紹介したつけ麺屋さん、
はいはい、
後から来たお客さんが頼んでたのが、
うん、
麺の方にいっぱい具が乗ってた、何メニューが何なのかよく分かんなかったんですけど、
おうおう、
漬け汁の方に具がいっぱいじゃなくて麺の方にいっぱい乗ってるパターンで出てきてましたね、うんうん、僕が頼んだらもうこういう感じで麺は何も乗ってない感じだったんですが、
うん
うん、これはもうまこちゃんだとなんとなく味が想像つくような感じなの。
でも思ってるよりそんなにドロッとはしてない
のかな
感じがしますね、スープが。
俺はこうあまり 企画のあれがないから、なんか味噌ラーメンのスープだけがここにあるみたいな感じにも見えちゃうんだけど、
うん、
魚粉系なのかな、やっぱり
魚粉は。あ、でもどうだろう、魚粉は入ってないっぽいですけどね。
そうなのかな、
うん、
だったら言っても
。あ、でもどうでしょうね、海苔がもう沈んじゃってるから。
あ、そうか、
うん、
海苔の上に乗っかってたりするんだよね、
たりしたら、
うん、
もう溶け込んでるかな。あ、でも、うん、多分魚粉は乗ってないんじゃないかなと憶測で言いますけど、
うんうん
うん、
なんか、はい、ということで、今週もいろいろいただきました、はい。まあ、さっきもまこちゃんがしたけど醤油系が多いのかね、今週はね。
そうですね、
うん、まあこれからなんだろうね、これからのシーズン、
夏が終わる感じなんですかね。
でもまだしばらく暑いっしょ。
あ、暑いでしょうね。
あ、で次どんなのいきましょう。
何のいきましょうね。辛いのはもういいかな、とりあえず。
あ、そうなんだ、
うん、
うん。あ、そう、今日まさしく収録してる今日なんですが、
うん、
新宿のコンシェルジュモーモーさんとですね、あんちゃんが、新宿のあのガチ行ってたらしく、
はい、
フライドチキンがあるのね、トッピングで、それがめちゃくちゃうまかったって。
あ、そうなんだ。
2人から同じ写真が送られてきて、
うわ、
角度が
違う、悪い
角度が違うだけやんとか思いながら
2枚並べてみると 3D で見えるんじゃないですか、ね、
うん、そんな感じで、ガチもなんか進化しているらしく、
うん、
フライドチキンが今おすすめらしいです。
モンモンさんよくガチ行ってますよね。
うん、
すごいお気に入りなんでしょうね。
いや、またガチ食いたいなって、それにコメント返したら、明日はやめてね、2日連続はきついからって返事
行く気なんだ
行く気満々なんですよまあそんな感じでね、
はい、
次何をご紹介しようかいろいろ考えておりますが、まずはそのもう一つ買ってきた東北限定のちょっとね、ラーメンじゃなかったんですよ、
うん、なんかすごい気になるけどなんだろう
あの買ってきて紹介するのに、まあ、さっきのねペヤングのやつを食べる時なんですけど、うん、まあ、どっちか食べようかななんて思ってぶってみたら、あ、これラーメンじゃないじゃんと思って買った時はなんかその限定っていう文字にだけ踊らされて、うん、なんとも思わずに買ってしまったんですが、ラーメンじゃなかったんで、まあでもせっかくなのでそれをご紹介しつつ、
うん、
あ、そうだ、あのね、この収録がしている週の週末、うん、
はい、
まあ、配信になってる時にはもう帰ってきてるんですが、
うん、
鈴鹿に行くんです。
お、
自
転車のレース、
そう、鈴鹿サーキットである自転車の、まあ、イベントかな、まあ、一応国際レースも開催されるので、
はい、
それの中継にまた行ってくるので、
ほほう、
鈴鹿といえば、
鈴鹿といえば、
なんだっけ、発音が悪いって言われた刈
谷、刈谷、
刈谷、もう分かんなくなったぞ
刈谷じゃなくて刈谷、
刈谷、刈谷の、まあ、横綱にね、また、
うん、
ただ行きはもう完全にアウトなんですよ、
うん、
もう閉店時間ぐらいにこっちを出発する
ので、る
着く頃にはお店やってないので、
ね、はい、
帰りに寄れるかな、どうかな、みたいな、
寝てないかな
感じで、
はい、
もしかしたら向こうで何かネタを拾ってこれるか、またパーラー情報が来週はご紹介できるかもしれません、
はい、
はい、ということで、お届けしました週刊ラジオ、はい、お届けしましたのはハンスケと
マクオでした。
ではまた来週、
来週。